皆さんこんにちは。新しい年を迎えました。京都エスペラント会がお送りいたします。エスペラントって何の2019年第1回目の放送をお送りいたします。今日の出演は京都エスペラント会の野田純子、そして
近江エスペラント会の道上よし子
でお送りいたします。今日の副題はネパール旅行に参加してという副題で、道上さんに楽しいお話を聞かせていただきます。よろしくお願いします。
はい、昨年3月ネパールエスペラント会主催の旅に参加しました。私はエスペラント語を話せませんが、1980年代に日本キリスト教海外医療派遣医の講演でネパールの報告を聞き、その時のことが忘れられなくて念願の参加となりました。ネパールの面積は北海道の約 1.8 倍、人口2700万人、見たところ国土の 95% 以上が山岳と思われ、1950年代まで鎖国をしていた国です。今回日本から6名参加し、1人を除いて全て後期高齢者でした。他のブラジル、ベルギー、アメリカ、ベトナム、中国やネパール人たちはずっと若く活気にあふれており、総勢20数名が中型バスで旅をスタートしました。ところがこのバスは戦後見かけたような代物で、思わず田舎のバスはオンボログルマ、タイヤは継ぎだらけと昔懐かしい歌を口ずさんでいたほどでした。開会式にエスペラント語の小冊子が渡されました。初心者用のテキストで、それを学べということのようです。バスでは隣にエスペラント語の話せる人が座り、始終話しかけてくれます。ネパールの道は首都カトマンズを過ぎると舗装されてなく、砂煙はもうもうと上がり、道はくねくね、車はガタガタ、そんな中でエスペラント語の勉強が始まりました。テキストを読んでいると乱視になりそうだし、字を書いても何を書いたか判明できません。そのうちあまりのガタガタで車酔い、横の彼がいろいろ話しかけてくれますが、気分が悪く、ましてエスペラント語での返事になるともっと頭が痛くなりました。このような状態の救いがバスのクラクションでした。単純なブブーではなく、タラララローのようなメロディーなのです。それが何とも穏やかで優しく、和やかで微笑ましい気持ちにしてくれました。でも仲間の一人の腰痛は悪化しました。ある日の私の携帯のヘルスケアデータが212回と出ていました。212階建てのビルを登ったり降りたり、そのくらい凸凹道だったということです。こんな道を走っていると窓ガラスは埃でかすんでしまいます。ある時川に出ました。橋はなく、流れは浅く緩やかで、私たちは河原で降ろされ、ちょっと一休みではなく、なんと川の真ん中でバスの行水が始まったのです。あまりの土ぼこりなので、カーウォッシュのチャンスとばかりにバケツで水を投げつけ洗い始めました。バスはきれいになりましたが、座席は窓の隙間からの水でびしょびしょ。笑いが絶えないバス旅行でした。毎日のバス行程は約 100km 前後でしたが、山肌を縫っていくので8時間ぐらいかかっていました。その間中、わからないエスペラント語を少しでも話し、相手と話が通じると大喜びしたりして、若返った気持ちにさえなりました。旅の一番の思い出は観光よりも人と人との交流だと思います。あの10日間にわたる恐怖の凸凹道のバス旅行中、ずっと彼らと一緒に生活し、会話して、お互いに心の通い合える友にまでなりました。 エスペラント語が話せれば世界中の人々と交流し、その文化も理解できるので、これはまさに世界平和につながる最短距離だと納得し、私にとってネパールの旅を通してエスペラント語の重要性を再認識した貴重な体験となりました。
はい、ありがとうございました。京都エスペラント会は毎週水曜日と土曜日にクラスを持っています。会場は西野東院五条上がるのエスペラント会館です。お問い合わせは 075-343-3120 です。それではありがとうございました。エスペラント語でさようならを。
Jis revidos.